文化員がお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、
こんにちは。
第17回10月最初の放送となります。お相手は高橋由紀と
キム・ケイタと
ソン・ユジュンです。
はい、もう10月です、
うん、そうですね。あ、最近秋バテっていう言葉が出てるんですけど、知ってますか？秋バテ。
秋バテなんて言うんですか？
秋バテ知ってますか？聞いたことありますか？あの、最近ラジオで聞いた話なんですけど、はい、夏に、まあ、夏バテってよく使いますよね、うん、で夏、今年本当に暑かったじゃないですか、うん、でそれが秋にぐいってそのバテが後に来て、うん、あの、だいたい秋って食欲が良くなったりとか、うん、結構なんかこう気持ちも良くなるじゃないですか、こう暑いのがちょうど良くて、ね、でも、暑すぎてそのバテが今この時期秋に来て、今食欲がなかったり倦怠感っていうんですか、そういう気持ちになったり、
はい、
なったりとか。
それって夏バテって
言う
んだ。
ん、秋バテで、はい、この時期に来るらしいんですよね。
じゃあ私まさにそうかもしれない。
あ、そうですか。食欲ないですか？
食欲もないし、はい、なんかあの変な夢ばっかり見るし。
どういう夢ですか？
いや、まだあのさ、いきなりあの夢で、あの、なんか韓国軍人が来て、あなた軍隊行かなきゃダメだよって言って、え、私行ってきたんだけどって言ったら、いや、ダメって言って、まだ軍隊入って夢見て、もう昨日もさ、すごい嫌だった本当に。軍隊まだ行くのみたいな。
それでおしっこしたりするんですか？
ん？よし。
でしょ？漏らしちゃうってこと？
すみませんでした。冗談です。
だんだん圭太君のツッコミがね、
うん、ちょっとひどくなってきたね。
楽しいですね、聞いてる方は。圭太君、秋バテは？
はい、
秋バテしないですよね。
もうしないですね。でもやっぱりあの暑いのが好きな人なので、うん、だんだんちょっとなんか寂しいっていうか、あ、夏がまた1年待たないといけないんだなって、なんかそういう気持ちはありますけど、
ね、そんなに夏が好きなの？
いや、寒いのが嫌いなんですよ。
サイパンに住んだ方がいいじゃない？サイパン、
サイパン
一年中ずっと夏
だから。まあ、暑い国ってことですか、うん、あ、まあできればそういう国にはいいかなとは思うんですけど。
本当に夏好きね。
出ていけって言われます。
嘘だよ。
あ、沖縄とかだったら、
あ、
冬そんな寒くないですよ。
もう寒くない。冬でも20度。
いいな。
1月1日も25度とかあるからね。
はい、うん、いいですね。はい、秋バテ、はい、まあ、しないようにね、うん、皆さんも。
体調管理。
肌黒くない？
はい。結構日焼けするタイプなので。
もう健康的にいいね。はい。はい、
もうまとめようとするとですね、ソンさんがいきなりね、話題を振ってくるからね、びっくりするんですよ。それ何かあるのかなと思ったら何もなかったんですよ。黒いねって。は
い、洗ってない。
洗ってないの？
いや、
いや、ないですよ。
あの、気になったから目の前に見えたけど、やっぱ黒いなと思って。
まだ夏を満喫したいんでしょうね、うん、きっとね、うん、
あと秋って紫外線が強いとか。すいません、今待てみようってしたのにね、はい、すいませんでした。すごいびっくりした顔でキョトーンとされて今。
そうですよ、あれを聞いてる方は私がちょっと大変だっての分かってくれ、うんうん、
はい、あと冬にもあの日焼けするんですよ僕は。まあ終わらせたくないっていうこの気持ち、はい、楽しい。
え、冬に
日焼けしますよ、はい、反射するんですよ、はい、スキー場とか遊びに行ったら、
ね、
はい、しますよね。はい、
はい、じゃあいいですかね、はいはい、最初のコーナーに行きたいと思います。さあ、ではまず初めのコーナーです。9月の韓国エンタメ5大ニュースのコーナーです。まず1つ目、東方神起の3人日本の所属事務所が活動休止を発表しました。パク・シニャン、2年の空白を経てテレビドラマに復帰。イ・ジュンギ、チュ・ジフン、陸軍参謀総長から表彰されました。国民的ドラマ「セイパン王キムタック」49.3% で優秀の美を飾りました。そして最後は超話題作カンドンウォンとコスの映画超能力者、11月11日公開と、このようなニュースが入ってきましたね。では詳しくご紹介していきましょう。気になっている方も多いのではないでしょうか。心配で夜も眠れないという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。こちら東方神起のメンバー3人、ジェジュン、ユチョン、ジュンスの3人、日本の所属事務所がこの3人の日本での活動を休止すると発表しました。ソンさん、
はい、
どうなるんでしょうね。
ねえ、いきなり、発表だったので皆さんびっくりしたと思い、
びっくりしました、
と思いましたね。あの CD の、ね、リリースやって、
はい、ミニアルバムも出たばっかりでしたし ね、
こういう発表がなって、もともと韓 韓国の事務所の問題はもう前からあったんですよね。でそれを、まあ、日本の事務所がいろいろ交渉したんですよね多分。で、まあ、事務所としてこういう判断しが決断しができなかったと思われます。なんですけど、まあ、韓国もリオン事務所に対して発表したんですね。そうじゃないんですよって発表したけど、まあ、3人の言葉でもないし、まあ、事務所としての問題解決をしなきゃいけないし、まあ、でも結論としては3人がしばらくはリオンで活動ができないのは、まあ、事実なんですね。まあ、ファンの皆さん心配してるけど、まあ、一応今は見守る時期ではあるんですけれども、やっぱり東方神起は5人でやらなくちゃいけないは私個人的に思うんですよ。なので今回のことがある意味チャンスかもしれないと私は信じてますね。まあ、ちょっとその理解としてはちょっとまだ話が長くなるんですけど、まあ、3人と2人が分かれた道を今行ってるんですけれども、こういう問題が続ければまだ一緒にやろうよっていう話もね実際あるんで、韓国ではね他のメンバー見た時もあるから、まあこれチャンスに変えることも大事だし、まあこういうきっかけで東方神起3人のメンバーと家族が韓国の事務所とよく話し合い、どうするか今後どうするかをまあ行うべきですし、まあファンはちょっと今は見守るべきですよね。だからいい知らせもまだ来ると思いますよ。まあ1年間ずっと悪い知らせもあったので、まあいい知らせもあるからね、明るくいきましょう。はい、
はい、もうやきもきしてしまいますよね、本当にね。はい、さあ続いてなんですけれども、先月も少しお話ししましたパクシニャンさんのドラマ復帰についてです。次の作品についてケイタ君紹介していただけますか。
はい、まあ、前回紹介はしましたけれども、パクシニャンさんが、2年ぶりにテレビドラマに出演されるんですよね。はい、そこで女優さんが誰になるのかってそれがすごい話題になってたんですが、それがキム・アジュンさん、カンナさん大成功っていう映画、でそう主演女優さんの方が、
はいはい、綺麗な方ですよね。
そうですね、スタイルも良くて、でその方が主演女優さんとして、まあ、抜擢されたので、はい、これも今すごい話題になってるですよね。まあ、来年テレビで放送予定ですよね。まあ、内容としては、まあ、国立科学捜査研究所っていう場所が舞台になって、でそこの、まあ、天才っていうか、まあ、そういうパクシニャンさんが、はい、でそういう役で、まあまあ、綺麗な女優さんが そこで働いてるのかな、どうなのかな、はい、で、まあ、そういうなんか不可欠なそう事件とかいろんなことをこう科学的に捜査とか研究して、こう解決していくっていう、
だよね、
そうですね、
法医学のお医者さんっていうことなんですね、
う
ん、
はい、解剖、はい、まあ、そういうことで、まあ、とてもなんだろう、メディカルドラマですが、まあ、ヒューマン的な、あとなんだろう、頭脳を使うようななんかそういう、はい、ありますよね、そういうドラマとか映画とか、はいはい、なのですごく楽しみですね。面白そうです、本当に。
そう、パクシニャン氏は新しい挑戦でもあるし、パクシニャン氏って、まあ、韓国時のイメージ時には、まあ、普通の人なのよ、
そうです、
普通の人なんだけど、なんてか言うと引き込まれるのね、その純粋さつかこの普通っぽいがなんか俳優ではないようなこう魅力があって、なんか普通に引き込まれるのね。でそれでこう純粋にこう女性に対してこう言ってるこうセリフとかは本当に本物っぽいなこう感じがするし、だからね、すごい楽しみ。
なんかこの制作側としてはこの男性役、パクシニャンさんが演じる役がとても難しいらしいんですよね、やっぱり。ただの医学的なものじゃなくても、天才的なものもあっても、ちょっと変わったようなそういう人物があったりとかしてるので、キャスティングやっぱりパクシニャンさん、これがなんていうかな、
パクシニャンさんができる
じゃないとできないみたいな、そういう、はい、意見を持ってたらしいので、すごいもう期待が高まってますね。
楽しみだね、
そろそろクランクインという予定ですもんね、はい、こちらも楽しみですが、はい、さあ続いてなんですけれども、軍隊に入隊しています、イ・ジュンギさんとチュ・ジフンさんの話題です。まあ、私が両お二人のファンということで、なんと素晴らしいニュースなんだろうと個人的に思うんですけれども、はい、軍の上層部からいただいたこの賞ですよね、本当に嬉しいこと、すごいことなんですよね。
そうですね、めったにというかこういう賞を もらう立場ってあんまりないんですよね。
はい、
本当にね、めったにもらえるようなそういう簡単な賞ではないので、それすごいことですよね。確かに、
あのミュージカル生命の公開で、お二人はご出演なさったんですけれども、イ・ジュンギさんはリハーサル中に顔の額を50針縫う、まあ、重傷を負ったにもかかわらず公演を最後まで成し遂げたというところ、そしてチュ・ジフンさんはさまざまな批判に耐えて公演に集中して、まあこうね、楽しく演じ切ったっていうところなんでしょうね。
はい、
そうですよね。だから両方とも中樹氏とか、まあ、伊集院義氏も、まあ、怪我しているんですけれども、中樹氏もすごい心を耐えたと思うんですよ。本当に大変なあの時期であって、まあ、中樹氏が僕を俳優としてあと人としてもうちょっとこうランクが上がったんと私はちょっと信じてるし、この人本当に軍隊状態したら大丈夫だっていうことがちょっと私確信ができました。なので、まあ、あの本当にこれのきっかけに素晴らしい俳優道を広げてほしいですね。すごいいいニュースでした。
陸軍の参謀総長という方からいただいたんですけれども、これはもう珍しい、もうめったにないことなんですか。
そうです、まあ、簡単に言うと日本の首相から直接いただいたって賞みたいな。
それはすごいですね。まあ、そういうことですね。はい、
まあ、軍隊の中で一番トップの、
あ、トップから、まあ、
一番トップというか、
そうですね、
陸軍の中で一番トップですから、はい、直接、まあ、目に見ることってあんまりないです
ね。
あ
の会うこともないよね。
ないです。で直接賞をもらったってことはやっぱりすごい名誉っていうか、いい賞
だって。スタだもん、うん、スタっていう人はあんまり会えないでしょ、うん、
スター
、あの星をつけてるんですね、軍人って。あ
のその軍隊のその制服に星マークが、はいはいは
い、しかも4つだよ、はい、4つの星だから難しい、
うん、4つついてる人は偉いっていうことですね、まあ、
はい、
きっと
2番目っていうことです。あの軍人、韓国の、はい、まあ、軍の中で2番手というか、
そう 2番目
に偉い。
1番は
大統領です。
大統領、
あ、じゃあ大統領の次ってこと
です。そうです、
もうそれは分かりやすい説明でしたね。はい、でお二人はまあ、ちょっと1週間休暇をもらったということで、
う
ん、これも珍しいことなんですか。はい、
まあ、たまになんか特別休暇としてあるんですけど、うん、まあ、あんまりないですね。やっぱりこういう賞をもらうこと自体も少ないですし、それに一緒に、まあ、お金とかもらうそういう立場じゃないですから、その代わりに褒賞休暇って言いまして、あ、はい、まあ、ちょっと1週間とか休んできなさいよって、まあ、今まで苦労したから、うん、ああちょっと休みなさいよっていう、そういう休暇なんですよね。
何をしたんですかね。
まあ、でも休んだじゃないですか、ゆっくり休んで、まあでね、あと家族と会ったし、あと友達も会ったりとか、まあ、楽しいよね。
そうですね。
だって休暇もらおう1日前から、うん、服とかすごいアイロンかけたり、うん、靴をすごい磨いて、ね、もう大変なんだもん本当に。その1日、ね、もう、うん、そう、前日がもう嬉しくて嬉しくて、うん、何されてもいいみたいな、うん、そしたらもう先輩たちが、お前明日行くんだよねって、ちょっとちょっかい出したりなんかいじめられたりとかするけど、全然平気みたいな、
ね、
明日までいるみたいな。
あ、そうなんだ。確かに、そんなに休みって大切なものなんですね。
やっぱりそうですよ。
違うんですね、うん、本当に。
なんか外で待ってる、まあ、家族とか友達はまた出たのとかよく言うんですけど、うん、中に入ってる人はね、その時間の感覚違うんですよね、全然。
外の、そうだね、
1日って、まあ、全然1日が 1年みたいな感覚ですよね。
本当に朝6時スタートしたら、うん、すごい頑張って、すごい怒られて、あ、もうそろそろ夜かなと思って、うん、まあ、また2時とか、まだ終わってない。
朝が早いから時間が経つのがすごく、
もう終わってない、終わってない、
長い感じがするんですね。
カレンダー見ないようにしてる。カレンダー見て一個一個消して、 あと私状態何日前、
もうそれは
もう、
ね、
はいはい、もうやらない方がいい、うん、やったら一個増えるのがこんなにつらい。もう
そうですね、最初はその数字ってすごい数字ですからね。でも100日とか切ったらすごい楽しくなるんですよね、状態する100日切ったりすると、うん、
大変なね、
あれ一般人は知らないけどね一般の方は知らないけど、
やっぱり行ってみたいと、この気持ちってやっぱりそんな伝わらないと思うんです、まあ、いくら説明をしても。
そ、ね、その中にいるっていう表現が、うん、まあ、ちょっとこう違和感を感じますからね。中ってなんだろう、
あ、はいはい、
外に出るってなんだろうって、
やっぱりなんか違う世界にいるような感覚ですよね。
あれじゃない、本当に刑務所、まあ、ある意味刑務所から外に出る感じじゃないかね、うん、だって一切そのドアから離れないじゃない。
まあ、出られないですもん。
出られないじゃない、うんうん、ってことは 私の目に見えてることは中途
中
途、うん、あのこうもう帽子やるじゃない、
軍隊の鉄の帽子みたいな
帽子とか、 あと軍隊の PS、はい、PS っていうのはあのコンビニ、軍隊のコンビニとか、うん、あの全て見るのが軍人ばっかり、
あのなんかちょっとあのカモフラージュ系の
迷彩のお洋服とか、はいはい、
カーキ色
スーツ見たことないしスカート見たことないしカーキ色だよ本当に、うん、
生活を、ね、はい、経験されてきたわけですね、うん、はい、お疲れ様でございましたさあ続いてなんですけれども、何度となくご紹介しています製パン王キムタクですね、うん、視聴率も回を重ねるごとにアップして最終回の視聴率 50% 超えというのが期待されていました、うん、
はい、
で今回は、まあ、49.3% ということだったんですけれども、うん、これも素晴らしい数字ですよね。
そうですよね、まあ、50% 超えるのかと期待しましたよ ね、うん、ね、先月だから、うん、いや超えるんじゃないかなとか思ったんだけど、うん、まあ、でも 49.3% 今年の最高視聴率です、うん、しかも、うん、歴史ドラマじゃない、うん、韓国では歴史ドラマじゃないのに、うん、50% 近くいるなんて、うん、まあ、20年前だったら、ね、期待できるけど、うん、今の時代で 49.3% はないことですよ、
う
ん、
はい、そうです、
本当にありえない、うん、だから一緒に出ているあのそのスタッフ、あと俳優主役の皆さん、すごい嬉しいんじゃないですか、
うん、そうですね、
多分もうすごいパーティーだと思いますよ
、はい、
2が出るんじゃないかと思いました。で2が
続編みたいな、
続編とか出るぐらいの、ね、話題ですよね、
はい、そうですね、
そうでしょうね、こうこのドラマに出演したことでこう出演者の皆さんのこう知名度が上がっているっていう点からも、うん、こうなんていうのかな、まあ、若手を起用してこれだけの視聴率が出たっていうのはすごいことですよね、
う
ん、
そうです
ね、うん、やっぱりね、だって、うん、わ誰もが知ってるスター俳優っていう人ではないわけじゃないですか、
うんうん、そうです、今までやっぱりこの人が出るとやっぱりこのぐらい視聴率取れるっていう、うん、なんかそういうイメージってあるじゃないですか、うん、やっぱりその
しますよね、
はい、知名度があるとか、うん、人気があるとか、
うん、
でも今回それが違いますから、うん、やっぱりそれぐらい台本っていうかストーリーが、
うん、そう、作品、
うん、作品が良かったんです
よ
ね、
もすごい良かったんだよね、
うんう
ん、まさか、まさかと思いますよ、うん、普通あの現代ドラマでやるときの放送局 の、 あの関係者の気持ちは大体真ん中くらいで 15% 超えて、まあ、できれば 20% 超えて 25% ぐらいでいったら最高だなって言ったけど、うん、2倍です、2倍、
う
ん、
そうですよね、
そして CM のね、すごい来るでしょ、
あ、コマー
シャル、もう制作会社も多分笑いが止まらないじゃないですか、
うん、そうでしょうねこの俳優さんももちろんそうですけれども、うん、この脚本を作った方、脚本家の方とか、まあ、プロデューサーの方とかの次回作っていうのもかなり、ね、期待されるでしょうね、
そうですね、う
ん、見てみたいなと、どんな作品を、ね、はい、作ってくれるのかなって気になりますが、うん、さあ最後のニュースですね、うん、話題作カンドンウォンさんとコスさんの超能力者という映画が公開になります。11月11日に公開ということなんですね。これ内容についてももう明らかになってるんですかね、
うん、いや内容についてはそこまで明らかになってないんですけれども、はい、今現在分かっていることは2人の能力、超能力がある2人がね戦いだとは公開されてるんですね。そこまでだからシノシスはちょっと変えていくって言ってました、はい、これからこの2人のコース氏とカンドン氏のお互い能力がある人の戦いにこう人間関係を含めてこう映画を進行するっていうことまでは言われたんですね。なのでこの2人の映画、まあ、もちろんかっこいい男だけど CG も見事があるって言ってました。そこまではちょっと私が分かっていることでありますけど、
ニュースとして出てるのは、うん、カンドンウォンさんが目で相手の心を動かすことができる特別な能力を持っている、うん、まあ、超能力者なんですけれども、うん、まあ、平凡に暮らしたいと思っていて、うん、で一方のコスさんは欲なく自身の人生に満足して生きていく、もう純度 100% の熱血青年、うん、で彼には超能力者の能力が通じないという役どころのようなんですね、
うん、
でこの2人がどうやって関わっていくかっていうところだと思うんですけれども、うん、どんな、まあ、2人ともかっこいいですね
そうですね、はい、う
ん、まあ、人気の俳優さんお二人ですからね、
はい、関東さん最近映画にすごくたくさん出ていらっしゃいませんか、
うん、たくさん出てますね。
そうですね、
義兄弟、
うんうん、は11月公開です
ですよね、
うん、公開で
どんどんどんどんやっぱ映画俳優、
そうですね、最近やっぱりドラマには出てないですね。
そうですね、あの2、3年前からちょっとあの映画俳優として出ているので、カンドウォン氏はあの映画俳優としても行きたいですね。その映画俳優ってテレビドラマ俳優と何が違うですか、よくあの質問されますね皆さん。ただ韓国ではあのドラマの俳優と映画の俳優と意味が全然違いますね。要するに韓国の俳優って、あの映画俳優っていうのはプライドなんです。
プライド、
そう、うん、あの俳優としてプライドなんですね。ドラマっていうのは長いからいろんなことを演技ができるけど、映画で徹底して2時間で勝負していく、まあ、やっぱり映画って俳優はあの俳優としてプライドなんですよ、うん、だからなかなか映画俳優になったらドラマに戻ってこないんですよ。逆に私は寂しいんですけどね、うん、私たちは、うん、ドラマにも出てほしいなとは思うんですけどね、
うん、はい、あ、そうですね、うん、この公開の11月11日、うん、あれですね、あの前にケイト君が、
はい、
ペペロデーって言ってた日ですね。
はい、はい、あの1111、数字をですね、11月11日をこう並べたらこう、まあ、ペペロって韓国の、まあ、食べ物お菓子なんですよね。こう細長いチョコレートがついてる、はいはい、でそれなんですが、まあそれに似てるから、まあ、恋人同士というか、まあ、主に男性が女性に、まあ、こうプレゼントをする、チョコレートをバレンタインの時にあげるような感覚で、うん、まあ、あげるんですけど、これですねちょっと調べたら日本でそんなに、うん、あの知られてはいないと思うんですが、うん、いろんな日があったんですよ。11月11日に
同じ日、
はい、11月11日、うん、で麺の日、麺、
あ、麺っぽいね、
はい、まあ、細い麺を4つ並べたらっていうことで、うん、細い麺のイメージ。そしてサッカーの日、
サッカー、
はい、これ分かりますか、サッカーの日、
なんで
サッカーの一つのチームで11人じゃないですか、
あ、
11対11だから、
あ、なるん
だから、はい、
それとあと電池の日っていうのがあって、この、まあ、1っていう数字をプラスとマイナス、うん、じゃないですかこれ、
え、
でも11プラスとマイナスをあの漢字として読むと11、
あ、なるほど、ね、
11だから11、11が、ま
あ、
電池の日って、
あ、はい、そっか、
なってました。調べたらちょっと出てきたので、
あ、でも面白い、面白いね、はい、
紹介してましたけど、
そうなんだ、
はい、
面白いですね。
それ以外にもすごいたくさんあったので
、でもそれ調べたら圭太君がもっと面白いね、
え、あ、うん、そうか、
そうか、ね、気になったんです、
そう、気になったんだよね、はい、日本ではどんな気かなって、は
い、そうですね、ポッキーみたいな食べますからね、
うんうん、そうですね、
ポリポリ、ポリポリじゃないか、うん、サク
サク
で食べますからね、
ポッキリ、
はい、ということで、まあ、恋人と一緒に、今友達と一緒にポッキーを、こうペペロを食べながら、うん、この、ね、映画と超能力者を見ようということなんですかね、
うん、
まあ、そういうのもあるんじゃないかな、
狙いもある、
やっぱりそのこの日って、うん、恋人同士よく会いますから、
そうですね、
待って、まあ、映画見に行くっていうの結構韓国、あ、韓国では定番なので、うん、今キャン国って言って韓国では定番なので今日ちょっとすいませんね、頭からなんかおかしいな、
そうですね、
ちょっと面白いですね、
そうですね、はい、11月11日は、まあ、恋人同士と、うん、あの会ってこうペペロを食べるので、うん、まあ、会うとやっぱり韓国は映画見る習慣が多いので、うん、まあ、2人で映画を 見ながら、うん、あのこのペペロを食べてくださいみたいな感じで、
うん、ペペロって自分の手で食べないんですよね、お互いこう口に先をこう加えてこうだんだん近づいてて、どこまで近く食べれるかっていうゲームをしてたんですよ。
それあれですよね、
大学とかにみんなでこう遊びに行くじゃないですか、そこでまあ罰ゲームというか、
そういうゲームで、そう、王様ゲームですよね、
いや王様ゲームじゃないんですよ、
飲み会でやるゲームじゃ
ない、飲み会ではやりません、
え、
あのこう大学とかで
飲んでなくてそれをするんですか、ケイタ君、
それ
もうおかしくです、
私がするんじゃなく、そう、
さ、
先輩とかからそうさせられるんですよ、罰ゲームとして、
男同士で、
まあ、それは誰にかかるかわからないじゃないですか、そのゲームで負けた2人なので、
うん、もう孫さんがもう爆笑しちゃいましたよ、
え、やりましたよこれ、よくよくっていうかゲームで、でチームを分けて、例えば男女ペアにわざとさせて、一番短い、うん、あの短くまで食べた人が勝ちとか、なんかそういうゲーム、
なんかあの圭太君の知り合いと仲間とあの友達って不思議だね、うん、
え、不思議、
うん、
どういうことですか。
なんかあの、うん、なんか私の友達と違うことやってた。
そうですか。これ友達というか学校でみんなやってるんですよ。オリエンテーション OT って言うんですけどね。
いや多分これあの世代の問題じゃない。私の世代と、うん、あの平田君の世代はやっぱり違うのよ。私の世代はまだあの冬のそなたみたいな純粋な世代であって、はい、そのあのお互い
確かに冬のそなたでそんな場面が出てきたらびっくりしますからね。
ポキをあのこうやって二人でポキみたいなものをね一緒にしっかりと、これ多分飲み屋さんのやり方じゃないかなっていう。
でも飲み屋さんじゃなくて、
今回ばかりは私も孫さんに同意させていただきます、
昼間に、はい、
昼間に
同意とかそういう問題じゃない。
昼間にどこでやるのよ。
あ、だからそのオリエンテーションとか行ってみんなでどっか行くじゃないですか、遊びに山とかで、そこでその宿泊する大きい部屋で、そこみんな寝るんです、何十人とか一緒に、うんうん、でそこでお昼間にそういうゲームをして、だから勝利したチームには何かこう商品もらったりとか、うん、まあ、ゲームの一環として、
あ、みんながやってとか言って、うん、
面白い、
はい、あれ
知られざる圭太くんの一面がね、
圭太くんが口がすごい速くなったので多分興奮して、
はい、ええ興奮どういうことですか。
いや違う、だから自分 の, あの意見をちゃんと通るためにすごい、ね、一生懸命説明してくれると、
まあ、みんなやりますよ。やらない人がいないぐらいです。
本当に、
はい、本当に
はい、いやもう本当に圭太君のね、面白い、うん、一面が見られたので、うん、よかったです、
はい
はいはい、以上9月の韓国エンタメニュース、うん、5つピックアップしてお伝えしました。さあ続いては韓国の生活習慣なんですけれども、うん、孫さん今日は何を紹介してくださるでしょうか。
そうですね、あの皆さんがあの関心があることだと思うんですけど、うん、韓国の結婚式、また結婚式はどんな式を行うかと、うん、あと結婚式はいろいろ準備があるんですけど、うん、まあ、心準備が一番あるんですけど、うん、ちょっと少し教えてあげようかなと思ってます、はいはい、まずあの結婚式、まあ、お互いが好きで結婚するんですけれども、まあ、まずあの結婚式ってあのディオンの結婚式と違って披露宴が今少ないんですね、少なくなったんですよ、まあ、経済問題もあるし、でもう私がもう20歳の時、まあ、20年前もほとんど披露宴がなくて、まあ、結婚式30分ぐらいやって、それであの食券が配られて、まあ、食事してくださいっていうことで、もうそのままで終わっちゃう話なんですけれども、だからディオンみたいに披露宴をこう大体こうテーブルでやって食事をさせながら、なんか歌いながらゲストが出て、まあ、本当にイベントを一段イベントみたいにやってるんですけど、まあ、韓国の結婚式はどっちかというとこう教会とか結婚式場でこう細長いこう席がこういて、そこの真ん中を取ってお父さんが娘を連れていて、こう歩きながら自分の娘を当ててよろしくねっていう、まあ、この結婚式のやり方があの本当に重要だって、それだけなんですね、
うん、
まあそうですね、バージンので言いますよ、うんうん、それをやってていて、あと韓国式 の, あのそれオプションであのペーベって言うんですけどね、ペーベ、うんうん、親戚が集まって、それであの、まあ、子供をちゃんと産んでよとか息子を産んでよとか言って、うん、親戚がこう 豆のようなものを投げるんですよ、あの奥さんに。
夏目ですね、栗と夏目ですね、
夏目ですね、うん、夏目とか、うん、それであの親戚とこう挨拶をしながら、うん、結婚式はウェディングドレスをやるんですけれども、うん、日本は着物ですよね、で韓国はチマジョゴリとか、韓国のは韓服って言うんですけどね、うん、その韓服を着てあの席に座って、両親からあと親戚から、うん、まあ、伝統的なことをやるんですよ、結婚式で、うん、それでその何の伝統式かというと、まあ、子供をたくさん産みなさいよって言って、うん、夏目と栗を投げますね、
うんうん、
ま
あ、そこ結婚式 の, そのウェディングドレスから着替えて、式の後に披露宴っていうものをやらずに、その何でしたっけ、
新設計のペベ、
ペベっていうのをやるわけですね。あ、はい、あのドラマとかで多分よく見たことがありますね、うん、こう伝統的な家屋みたいな、まあ、うんうん、ところに場所に、
そうそうそう、
で、あのこうほっぺに赤いこう塗り物をした女の人って、うん、う
ん、それが奥さんですね。
そうですよね、そうそうそう、はいはい、奥さんもちろんもちろんもちろん、そうそうそう、はい、でそういう服でやるものありますね、見たことある方もいらっしゃるじゃないですかね、うん、はい、はいはい、
そのだけのためにあのこう繁忙チマジョゴリを着るわけですよ、
う
ん、
そうですね、
その用事をやるために、うん、韓国でこれが終わったら正式な結婚式はもう終わりです、
うん、はい、これはじゃあまあ親戚の皆さんしか出ない、あのまあ、友達とか、うん、その知人とかっていうのは出ない、基本的には出ない、
そうですね、はい、
うん、日本だと例えば挙式、うん、まあ、神前式だったりいろいろありますけど、うん、教会であげたりしたら、うん、 だいたい式が30分くらいですかね、うんうんうん、でその後披露宴会場に移動して、うんうんまあ、2時間3時間の宴というものがございまして、うんはい、でその後はまあ二次会、うん、でこれはあの呼ばなかった友達とか会社の、ねうんまあ、遠い人だけど結婚するよってことを知ってもらうために やるんですけど、うんうん、全然流れが違うんですかね。
そうです、
まあ、似たようで似てないような、なんか不思議な違いがあるんですよね。
披露宴はあんまりしないんですか、はい
まあ、ある意味だから式が終わってそのまんまあの式の時から結構家族とかあの遠い親戚とか友達とかあの会社の関係者とかみんな呼ぶんですよ。みんな呼んで
式の段階で、
はい、でそのまんま食事をするんですよ。それはまあ式場によって違うんですが、はいはい、それが一緒に食べれる場所である場所だったらその座ったままじゃあ式が終わったら食事をするで、ただのあの例えば教会とかの場所で式をしたらそのまんまなんか食堂とかに行って移動してそこでご飯をみんな食べるんですよ。そしたらそこであの新郎新婦がちょっとまああの着替えたりもするんですけどね、そこで着替えてみんなにお客さん今日来てくれてありがとうございましたみたいな
挨拶し
ますよね。テーブルを回りながら、うんうん、それがまあある意味披露宴みたいなものなんですよね、うん、食事してるの
は。ただ皆さんが思ってるこう効果的な披露宴ではなくて、うんうん、本当に
豪華なものではなくて
食堂でこう椅子があって、うんうん、そこにビビンパとかいろんなものが出て、う
ん、ビビンパもあるんですか。
そう、まあ、それは場合によるんですよね、
まあ、場合による
洋食系もありますし、うんまあ、韓国料理の系もありますし、
うん、だから私がリオンの結婚式を見て韓国の結婚式を見た瞬間、うん、何を感じたかというとリオンの結婚式は本当に大体のイベントでしたよ、うん、だって歌するしすごい効果的なホテルで丸いテーブルで座って、うん、なんかあの養子に手紙読んだりとか、うんまあ、韓国ではないので、
うん、
あの韓国は本当に神様に自分でも信じる神様はいるじゃないですか、うんまあ、教会だったらイエスにね、キリストにこうあの自分の近いあのこの人を奥さんにします、この人を旦那さんにしますって約束をして、うん、そこが大事なイベントをその辺ですね。それで終わったらあとは、まあ、その結婚した人はもう新婚旅行行くか、
そうです、
ね、大体そうですよね、うん、新婚旅行行く、
うん、じゃあそのご飯もうね結婚式、日本で結婚式って言ったら、うん、豪華な食事、まあ、フランス料理みたいなものが結構食べられるイメージがあるんですけど、うん、そうじゃないんですか。
大体、まあ、ホテルとかでやる場合はそういうコース料理とかもあるんですよね。確かに、はいはい、行ったこともあるんですけど、うん、大体はですね結構あの人数が多いですから、うん、そんなに作れないっていうか、うん、すごい大変なことですから。そうです、ビュッフェのことですね、はいはいはいはい、食べ放題みたいな、
はいはい、
そういうのが多いですね。
何人くらい来るんですか、多いっていうのは。
いやー、それはまあ場合によるんですけど、うんまあ、500人とか基本かな最低そのぐらいかな、
まあ、
どういうイメージなんでしょう。500人はすごいですね、はい、いや
すごい多いですよ、うん、会社の人も全部来るし、
うん、全部来るんだ。
あとそう、日本みたいに呼ばれた人だけじゃなくて、その呼ばれた人もしなんかこう彼氏とかいたら一緒に連れてきたりとか、
はい、じゃあ、はい、招待状とかっていうシステムはそこまでないんですか。
招待状は一応配るんですけど、それがあの、まあ、招待券ではないんですよ。
あ、これがないと入れないよっていうわけではないんですか、うん、
ない。はい、
あ、じゃあ席がないから
。そう、座席編もないですよ、う
ん、
そ
うですよ、はい、あのちなみにご祝儀とかっていうのはどのくらい、
うんうん、まあそれも場合によるんですけど結構日本に比べると少なめですよね。あの、まあ、日本の円にして、まあ、1万円とか5000円とか 5万ウォンとか、
うん、5万ウォンだよね、
まあ、3万ウォン5万ウォン10万ウォンですから、日本の円にすると1万円以下ですよね、うん、でも例えばちょっと地位が上司だったりとかしたらもっと出す場合もありますし、うんうんうん、100万出す人もいます、
ね、友達同士で、うん、
だったら5万ウォンですね。
5万ウォンっていうことは大体まあ およそ5000円ぐらいですね。
4000円、
うん、
まあ、その分あのお返しっていうのはないんですから。
あ、そう、お返し
引き出物とかっていうのもないんですね。
です、
は
いはい、
あ、簡略化されてるわけですかね。
そう、行きやすくなりますね、
うん、
時間があって本当にお祝いしたい気持ちがあれば行きやすくなってるから、うん、来るお客さんもたくさんいて、たくさんの人から、ね、お祝いしてもらったらすごい気分がいいし、
もともと韓国の昔の、まあ、伝統っていうかそういう文化で結婚式で自分の家の庭でやったりするじゃないですか。
そうですよね。
したらもうその周りの住民がみんな集まってこうお祝いしてたっていう、まあ、そういう考えから流れらしいんですよね、大勢呼ぶっていうのが。
そう、ただ全く関係ない人が入ったりとかするよね本当に全く呼んでないし、かこの結婚式と関係ない人が後ろでて拍手したり、
初めましてっていう方もたくさんいると思います。だからそれは呼ばれた知人がまた自分の友達を一緒に連れていくとか、
そうい
うことですね。
面白いですね。似たようで国の違いっていうの結構あるんですね。
うそうですね。
で、二次会っていうシステムもないんですか。
まあ、それも
正式的にはないんだけど、ここまで来ちゃったんだから食事してくださいねって言うけど、いる友達としてみんなで一緒に飲みに行かないって言って、その時に必ずその結婚した本人たちが来るとは言い切れません。
そうですね、
大体行かない。
面白いですねそれね。
理由は大体新婚旅行行くよね。
あ、そのままね、新郎新婦はそのまま披露宴が終わって新婚旅行に、
そう、あの、国際空港に大体移動するのがバイバイということで、
あの、まあ、そういうのもありますしね、やっぱり最近は忙しくてなかなかその日に新婚旅行行けない人もいますから、そういう場合はあの二次会に行って、まあ、その場みんなとこう飲んだりしながら、まあ、男性だったら新郎だったら新郎の、まあ、男性の友達、新婦だったら女性の友達を連れてくるんです、その場に。でそこでまたゲームをしたり、合コン、
まあ、
合コンっていうかそういう出会いの
場、まだペペロが始まったよ、
そこではやりません。そこではやりませんね、学生の時です。
ただおっさんたちが喜ばないね、大体、うん、結婚式で、あのその日にあのお酒いっぱい飲むと機嫌悪くなったり、まあ、喧嘩したり、
体を心配してるんじゃないですか、飲みすぎに、うん。
誰が機嫌が悪い
の？やっぱりあの友達がなんかこうゲームとかよくするんですよね、しながらこういろんなこうお酒を飲まされたりするんですよね、やっぱり男としては。ですから、あんまり飲みすぎちゃうと、すぐそこでちょっと倒れちゃったりとか、
ね、まあそうですよね、飲みすぎて、まあ、それちょっと日本と違いますね、日本はこうね盛り上がってわーってなって、そのまま2時間にもわーってなってっていう、にね、二次会でもこうビデオとか流したりしますからね、うん、メッセージとか、
あ、
はいは
い、あ、でも最近やる人も多いと思います、最近は
韓国でも、
うん、はい、
そうなんだ、うん、いや、こう結婚式については多分ドラマとかでもたくさん出てくるので、うんうん、これからももっと聞きたいことが、はい、なんか婚約式とかでやってるけど本当にあるのかなとか、皆さんも気になってることたくさんあると思うんですね、うん、
あると思います、
結婚式に関しても
いろんな、メールで、
本当、ぜひ
メールで
こんなこと教えてくださいっていうのを、うん、メールお願いします、
う
ん、
はい、
はい、ということで以上韓国の生活習慣、今日は、結婚式についてご紹介しました。さあ続いてはお待ちかね啓太のハングル講座のコーナーです。今日教えてくれるのは何でしょうか、
はい、今日は調和っそです。
調和っそ、
はい、調和っそ、
はい、まあ、字から見るとこれあのちょったっていうのが原型なんですよね、
うん、
でちょったっていうのも、まあ、いいとか好きとか、まあ、そういう意味です、うん、ね、それは皆さんご存知と思います、うん、でちょわっそっていうのは現在完了形っていうんですかね、うん、よかったっていう意味なんですが、よっしゃーとか、なんかそういう意味でもよく使うんですよ、うん、なんか何かいいことがあってよしみたいな、
あ、うん、独り言というか、
そうですね、
自分だけの完結した言葉ですね、
うんうんうん、そうです、だからよかったっていう意味なんですが、よっしゃーとか、うん、そういう、
はい、やったーみたいな感じもあるよね、
うん、そうです、なんかこうガッツポーズしながら、
ガッツポーズとか、うん、何か大会行ってパンって言ったら監督がちょっさーとか、
ね、うん、そうです、
やったーとか言って、
うん、
監督が押してたとか、そう、うん、マラソンで1位だってちょっさーとか言って、そういう感じで
ゴールを決めたら
ちょっさーとか、そうそうそう、
そうですね、
そう、あ、そうそうそう、サッカーするときそれみんな調和って言ってるよ、監督、あの、こう、あの、こう、監督がいる、このカメラがいるとき、あれみんな調和って言うの、
あ、で、見てる人たちも調和って多分言ってますよね、
そうそうそう、で、まあ、見てる人は調和もありますし、まあ、よかったっていう意味でチャレッソとか、よくやったよっていう意味でチャレッソチャレッソとか拍手しながら言ったりもしますよね、
チャレッソもよく聞きますね、あ、
そうですね、はい、
チャレッソは大体あの人がいるときね、目の前、
うんうん、
目の前いるとき、あ、チャレッソ、よくやったとか、うん、ただ、うんうん、チョワッソは聞こえないから、うん、やったとか、
うん、あ、
も
う
一人でね、これでチョワッソとか、ね、うん、そういう感じだね、
あ、これは覚えやすいし短いし、うん、いいですね、
はい、
もうすぐ使えそうですね、うん、
はい、
はい、ということで今日はチョワッソ教えてもらいました、以上啓太のハングル講座のコーナーでした、はい、最後に韓国文化院からのお知らせです、うん、今日の韓国文化院からのお知らせはハングルに関するイベントなんですね、韓国で10月9日はちょうど今週ですけれどもハングルの日なんだそうです、 10月知らなかった本当に
知らなかった
10月9日はハングルの日、うん、で韓国の文字であるハングルは1443年に朝鮮時代の4代目の国王、うん、セジョンデワンによって作られまして、はい、1446年に頒布されました、うんはい、このハングルの誕生を記念する国の祝日がハングルの日なんです。韓国ではハングルの日前後にハングルや韓国語に関わるさまざまなイベントが行われます。韓国文化院でも記念講演ハングルの世界とセミナー日韓言葉の達人トークセッション NHK と KBS のアナウンサーが語り合う日韓の言葉の今そして未来が開催されますので皆さんぜひご参加ください。詳しくは韓国文化院のホームページご覧くださいね。ちなみにハングルは文字なのでよく日本語でハングル語という表記が使われていますけれどもこれは日本でいうこうひらがな語というのと同じなわけなんですね、うんはい、なのでハングル語ではなくて韓国語と表記してください。ちょっとね、うん、そうですね。
あとカタカナで書くとあと韓国語ってあの韓国語で言うと、うん、ハングマルとかハングオなんですよね、はいはい、これはハング語ですからこれがハングル語に聞こえる方ももしかしたらいるかもしれないですよ ね、
ね
カタカナで表記してるから
なるほど、ね、
そのパッチン下の音ですよね、うん、いやなかなか日本の方は発音しづらいですから、
うん、あ、そういえば
そう、はい、違いもあるんじゃないかなと、うんはい、思ったりしましたね、
はいう
ん、
韓国語っていうことになるわけですね。はい、はい、さあということで、エンディングの時間になりましたけれども、はい、今週は9月の韓国エンタメ5大ニュースそして韓国の生活習慣韓国の結婚式について詳しくご紹介しましたね。そしてケイタのハングル講座チョアソなどをお伝えしてまいりました。来週は韓国ドラマ視聴率ランキングそして現在放送中のドラマ出演者の中から気になる俳優さんをピックアップしてご紹介する予定です。もちろんケイタのハングル講座もありますよ。さて番組では皆さんからのメールをお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手またこんな特集をしてほしいだったりさっきの結婚式とか、うんまあ、疑問に思っていることなど、うん、ぜひ皆さんのご意見ご感想お待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りくださいね。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん
アネネセヨチョワッス
Sound.